黙示録17章を開いてください。前回、前半部分を読みました。1節から、6節までを、読みまして、で今晩は、まあ、その続きです。このバビロン、あれ大バビロン、と呼ばれるその存在が、まあ、この黙示録の中で、まあ、獣の国に並ぶですね、まあ、そいやあの実際はこの獣の上に座っている存在としてですね、非常に大きな大いなる存在として、出てきています。で黙示録の14章からですね、この大いなる都バビロンが滅びるという話が出て、16章の最後の最後の災いの中で、このバビロンが倒壊するところが出てきました。でそして17章で御使いが、この獣の上に座っている世界の王たちと不貧困を行っている大インプの姿を見せたんですね。で金や宝石真珠で身を飾っていると。で金の杯で何飲んでるかっていうと、まあ、ブドウ酒だと思いきや、この生徒たちの血、イエス様を明かしする者たちの血で、それを飲んで酔っていたと。まあ、本当にすごい驚くべき光景です。だから6節でヨハネがこの女を見たとき非常に驚いたと言っています。私たちがこのバビロンと呼ばれる都について謎めいた思いを、まあ、ずっと抱いていたかと思いますが、これを御使いが解き明かす場面、そしてその下にいる獣の正体ですね、あの7つの頭と10本の角、この正体についても数多くこの獣が出てきていながらですね、この解き明かしがなされていなかったわけなんです。でついにその正体、その意味をこの解き明かされていくわけなんですね。7節をご覧ください。すると御使いは私にこう言った。なぜ驚くのですか。私はあなたにこの女の秘技と、この女を乗せた7つの頭と10本の角とを持つ獣の秘技とを話してあげましょう。御使いがなぜ驚くのですかとこう言ってます。でこれ直訳が、あなたは驚いているのですかってこう言ってるんですね。まあ、簡単に言うと、ヨハネが驚いていることに驚いているんです。御使いたちはバビロンの存在というのは、まあ、世々にわたって、存在しているものとして知られていたわけなんです。で聖書を見ていけば、バビロンの発祥地であるユークラテスのところにエデンの園があって、でそこにケルビムがいて、で堕落した話が、このエゼキエルの28章に書いてあります。サタンの起源が、まあ、そこに書いてあるんですね。まあ、ツロの王への予言とありますけれども、まあ、それが実際は悪魔ですね。この堕落した天使、ケルビムとして出てくるわけなんです。それで、蛇の形をしたエヴァに現れるわけですよね。で、彼女を惑わしてアダムに罪を犯させるわけです。で、次にノアの時代の洪水の後に、地に満ちなさいという神の命令に反抗して、権力者としてニムロデが台頭し、あのバビロンの出てくるシヌアルの地で、そこにバベルを建てました。その他このニムロデはアシュルとかニネベですね、この後に主に逆らう力ある国アッシリアがそこから生まれてくると。でこのようにバビロン、またアッシリア、そういう関わりのあるところなんですよね。そしてイザヤ書によると、このバビロンの王に対する予言のところで、はっきりとその背後にいる、この明けの明星と言われるサタンの姿が出てくるわけなんです。暁の子、明けの明星よ、どうしてあなたは天から落ちたのか。国々を打ち破った者よ、どうしてあなたは地に切り倒されたのか。あなたは心の中で言った、私は天に昇ろう、神の星々の遥か上に私の王座を上げ、北の果てにある会合の山に座ろう、密雲の頂に昇り、糸高き方のようになろう。しかしあなたは黄泉に落とされ、穴の底に落とされると。 このようにこの霊の世界においては御使いたちが神に仕えていながらにして、この反逆している勢力の方、これも目撃していったわけなんですよ。サタンがそこでこのバビロンのこの背後に働いているということはいつも見ていたことですし、驚くに値しないわけなんです。ですからこのダニエル書を紐解けばですね、この活発に天使たちがこの大国の裏で働いていることを見ました。この10章の中にペルシアの君とかギリシャの君が出てきたと、そしてイスラエルの君であるミカエルが戦ってイスラエルを救うという話がありました。そしてバビロンはね、その時は出てきない。10章にはもうすでにバビロン崩壊してますから、けれどもそういう領域や主権、そういう中心的なところに堕落した天使の勢力がいるわけなんです。覚えてますか、ネブカデネザルがこの私の権力によって私の公演のためにって言った時にですね、もうそれが言い終わらないうちに、聖なるものから声が聞こえたと、この天使が言ってるんですよ。やっぱ監視していたんですよね。そのバビロンの高ぶりについてもよく知っています。でゼカリア書、間もなく私たちは学ぶことになります。ゼカリア書ですね。でそこにもう具体的にこの天使的な存在とバビロンとの兼ね合い、このつながりが、幻が出てきます。ちょっと読んでみましょうかね。5章の5節からですけれども、こう書いてあります。ゼカリア書、目を上げてこの出ていくものが何かを見よ。私はそれは何ですかと尋ねると、彼は言った、これは出ていくエパマスだ。そして言った、それは全地にある彼らの罪だ。見よ、鉛の蓋が持ち上げられ、エパマスの中に一人の女が座っていた。彼はこれは罪悪だと言って、その女をエパマスの中に閉じ込め、その口の上に鉛の重しをかぶせた。それから私が目を上げてみると、なんと二人の女が出てきた。その翼は地と天との間に持ち上げられた。そこで私は私と語って話していた御使いに尋ねた。あなたはエパマスをどこへ持っていくのですか。彼は私に言った。シヌアルの地で、あの女のために神殿を建てる。それが整うと、そこの台の上に安置するためだ。モロです。シヌアルの地、このバビロンの地ですね。そしてエパマスが出てきますけれども、これは罪悪と言っても、罪だと言ってますけれども、これは不正の儲けであります、ですね。そして女が出てきます。これ売春婦ですよ、淫婦ですよ、ですね。そして翼がある女がいると、これは堕落した天使のことですね、ですね。でこのような形で、もうもろこの黙示録の17章のところとある。だから天使は御言葉を知っているはずのヨハネが驚いているのを見て、なんで驚くの、驚いているのに驚いているわけです。そして次ですね、本文に戻りますよ。17章に、あなたにこの女の秘技と、この女を乗せた7つの頭と10本の角とを持つ獣の秘技とを話してあげましょうと言っていますが、秘技ですね、これ、まず、女の秘技、そして次獣の秘技って言ってますけど、まず獣の秘技からこの8節ですね、話していきます。でところで秘技というのはミステリオンかな、確かギリシャ語で、私たちが考えるものと少し違います。これまでは隠されていたけれども、今明らかにされる、暴露される、全貌がはっきりする、そういう意味ですね。今までは存在していたんです。存在していて、なんとなくこれはというものがあったんですが、それが明らかにされるということです。で8節です。あなたの見た獣は昔いたが今はいません。しかしやがて底知れぬところから登ってきます。そして彼はついには滅びます。はじめに獣ですね。でこの出てきた始まりが覚えてるでしょうかね。この竜がね、その背後にいる、姿がありました。黙示録の12章の3節で、見よ、大きな赤い竜である、7つの頭と10本の角とを持ち、その頭には7つの冠をかぶっていたと。で竜が 地上に落とされました。で、怒り狂って海辺の砂に座ったんですね。で、座って呼び起こした。海から出てきたのがあの獣ですよね。13章ですよ。一節二節で、また私は見た海から一匹の獣が上がってきた。これには十本の角と七つの頭とがあった。その角には自由の冠があり、その頭には神を汚す名があった。私の見た、獣は豹に似ており、足は、熊の足のようで、口は獅子の口のようであった。竜はこの獣に自分の力と位と大きな権威と与えたと。だから竜がその、背後にいたので、竜自身が、この七つの頭と十本の、角とを持っていて、そして今獣が出てきた時には、ここで、四頭の、まあ、獣のこの姿がその部分にね、現れてるわけです。で、ダニエル書の7章の方で覚えてらっしゃるでしょうかね。あれは第1の獣が獅子で、第2の獣が、熊のようであって、第3が豹のようであって、で第4が得体の知れない、鉄の牙で10本の角だったんですね。だからこれ全部兼ね合わせてるような形なんです。だから、厳密には、その、どこかの時代の、この獣ではなくて、もうその全時代にこのつながっていく存在であるわけです。で、この頭のうちの一つがですね、致命的な傷を受けると。で、その傷が治って、で、全地の人が彼を拝んで、また彼に力を与えた竜悪魔をも拝むようになるっていうのがね、この13章に書いてあるわけですよ。で、実はその致命的な傷を受けた時に、底知れぬところに行ったことが、12章ではの前ですね、11章に書いてありました。二人の証人が、このエルサレムに現れて火を吹いて予言していた時にですね、11章の7節に、そして彼らが証を終えると、底知れぬところから登ってくる獣が、彼らと戦って勝ち、彼らを殺すと。で、このように、言ってですね、この底知れぬところに行ってそこから出てきたっていうんですね。底知れぬところっていうのは9章でね、覚えてますかね、あのイナゴのような、存在としてうわーっと出てきてですね、尻尾にはサソリのような毒を持っているあの得体の知れない悪霊どもが出てきた時、あの底知れぬところですね、そこから出てきた時に地上の人々は彼が生き返ったかのようにですね、見なして、そして、崇めていくと。で、あの二人の証人も殺したわけですね。まあ、三日半の後にね、蘇ったけれどもね。で、この獣について、ヨハネが見た時代においてはですよ。昔いたが、今はいません。しかし、やがて底知れぬところが登ってくるって言ってるんです。底知れぬところから、やがて登ってくるということは、まだ、この獣はヨハネの時代にとっても将来の話でした。黙示録の解釈をいろいろあるんですね。黙示の解釈って。で、紀元後70年のローマによるエルサレム破壊でほぼ成就したという、この人たち、過去派と言いますね。過去わかりますね。昔ね。過去派というふうに呼ばれますけれども、けれどもですね、今、紀元の90年代ですよ。紀元後の。ですね。もう70年等に超えてるんです。で、その時にまだ将来の出来事として話してるわけです。まだ存在してないと。しかしですね、昔はいたって言うんですよ。昔はいたんです。で、これが秘技だっていうことを思い出してください。秘技なんだと。秘技というのは存在していたんです。隠されていたんだけど、はっきりとしていないんだけど、存在していたんだけれども、それが今この明らかにこれからされていくよって話なんですよね。で、存在していたっていうことについて、またこの、ね、獣について戻るとね、ダニエル書の昔のことね。2章に人の像の夢があったでしょ。金が頭で、頭の金と、金が頭で、胸、両腕が銀で、そして、この下腹のところが青銅で、そして、この足って言っても、脚の方ね、が、鉄で、そして、この足、フットの方ね、が、粘土と、 この鉄が混じり合っていたという。そこでですね、金がこのバビロンで、そして銀がメディア・ペルシャ、青銅ギリシャ、鉄がローマで、粘土と鉄というのがローマ以後の世界、そして復興ローマですね。で、これと7章を重ね合わせるんですね。ダニエル書の第1がバビロン獅子ですね。第2が熊のような存在でメディア・ペルシャ。第3が 4つの翼を持っていたあの、あれがギリシャ。そしてあの得体の知れない10本の角を持っていたのがローマであり、また復興ローマでもあるみたいな感じなんですよ。で、その10本の角の間から小さな角が出てきて大きくなって3本を倒して非常に大きな角となって世界をする、支配するというものになりました。しかしですね、8章と11章がここがこの昔いたがっていうことを解明する鍵になります。その角は8章に出てくる、また11章に出てくる、この王ですね、北の王ですけれども、北の王たくさん出てきますけど、その一人です、その最後の一人ですね。で、その角、角についてですね、7章に出てくるこのでっかくなっていく角について、ギリシャ時代に出てくる人物がその前触れであるかのように登場するんですよ。で、名前が、はい、言える人言ってください。バイブルクイズ。おー、すごいね。いやー、今感動っていうか、感心しました。アンティオコス・エピファネスですね。で、彼が狡猾で横柄であって数々と周囲の者たちを騙して力を得て世界を荒らしました。そして彼の特徴はユダヤ人の神への信仰献身、これを根こそぎ取ろうとした宗教の彼らの立法の、この元になっているものを、この荒らす忌むべきものですね。実際には、この豚を捧げさせるとか、ゼウス神を建てるとかですね、神殿の中に。あとは、割礼を受ける赤ちゃんというのはもう全部殺されていって、お母さんも残虐に殺されていくとかですね。まあ、そのように、非ユダヤ化、ギリシャ化をしていったのが、このアンティオコス・エピファネス。で、11章においては詳しく出ていますけれども、これはこの南の王ですね、このシリアの王、プトレマイオス朝と北の王がセレウコス朝ですね、との間での、この南北時代ですよ。南北の戦いの時代がずっと続くんです。その中で出てくるのがこのアンティオコス・エピファネス。ところが8章においても11章においてもですね、これ読むとですね、最後のところが誇張されていくんですね。誇張されて歴史的な記述というか、歴史的なこの記録と合致しないんですよね。で、この8章の最後の方を読むと25節ですが、彼は悪巧みによって欺きをその手で成功させ、心は高ぶり、不意に多くの人を滅ぼし、君の君に向かって立ち上がる。しかし人手によらずに彼は砕かれると。君の君に向かって立ち上がる。で、これがちょっとえっていう感じですよね。まさに神ご自身、君の君ですから、このもうイエスもご自身ですね。で、この11章の方では35節までがこのアンティオコス・エピファネスの中における迫害ですね、こうしてマカバイ系の人たちですね、このユダヤ人の勇猛な人たちがこのわずかな武器に持って戦ってたというですね、歴史が、このマカバイ記っていうのにありますけれども、まあ、そのことを予言しているところが36節から、11章ですね、飛躍するんですよ。この王は思いのままに振る舞い、すべての神よりも自分を高め大いなるものとし、神の神に向かって呆れ果てるようなことを語り、憤りが終わるまで栄える。定められていることがなされるからである。彼は先祖の神々を心にかけず、女たちの慕う者、どんな神々も心にかけない、すべてに勝って自分を大きいものとするからだということなんです。だから、この歴史上の人物を予言しながら、他のイザヤ書とかね、さっきもエゼキエル書もね、このツロによる、このエゼキエル書だったらツロによる、ツロの王に対してでしょ。で、イザヤ書はバビロンの王でしょ。突如としてバーンと変な話が出てくるわけですよ。 誇張してるっていうか、なんかえっていう。でこれがすごい大事。物事が起こるときね、この天使の存在っていうのは、エペソ書の6章を見ると、あとはエペソ書の1章もそうだけど、支配とか領域とか、この主権とかね、力とか、そういうふうに言われてるんですよ。だからそういう、この権威をも、あの力を持って、この国と国がぶつかり合うようなその話の中で、実はその背後で霊の戦いがあるんです。悪魔とか、その堕落した天使、あの黙食12章で見たでしょ。そして、神に仕えてる天使もいるわけですね。ミカエルはそのあれですね、イスラエルのもう名前付きでね、天使長が出てくるわけですよね。で私たち、そういうところにイエス様の名による祈りの武器があるんだっていうことですね。これは本当覚えておきたいですね。どうしてもやっぱ目に見えないからね、天使とかね、見えたらいいんだけど、まあ見た人もいるけどね、幻の中でね、まあ、見たいなとは思うけれども、まあでもこの最初では天使礼拝をやってる人たちいるからね、そういうことを求めて、イエス様を求めなきゃいけないわけだけどもね、でもやっぱりいるわけですよ。でそういうことで、テサロニケの第2の2章にですね、不法の秘密というのが出てきます。これが、今まで話したことなんです。このアンティオコスエピファネスの背後で働いている秘密がある。まあ、実はそのバビロンの時からね、もうずっと働いているわけですけれども。でもここで顕著に、後に出てくるですね、反キリスト、本当にザ・アラス、憎むべきものですね。の、まあ、この、前触れじゃないけど、前置きみたいなね。まあ、予定っていう言葉ありますね。予定さ、あらかじめの型ですね。模型ならず予定って言うんですけどね。うん。で、これを、示してるわけなんです。予言ってこれ難しいと感じる人、手を挙げてください。難しいでしょ？だから今こうやって、じっくりお話しさせていただいてます。ね。例えばこう操り人形があってね、だからほらあるじゃないですか、昔のあれでさ、黒子の人がこうやってね、でこう黒子の人こうやってんだけど、これ見えないようにしてるんだけれども、こうチラ見せするんですよ、神様は。これ黒子いるよって言ってね、途中までこうずっとこのね、人形の話をするんですよ。だけど黒子いるんだよって言って、パーンと見せるわけですよ、ちょこちょこちょこちょこちょこ、うん、でこれが不法の秘密です。で今これバラしてるんですよ、黒子バーンこの中に服を脱がしちゃってるんですよ。
なるほど。
だから昔はいたが今はいないって言ってるんです。将来出てくるよと、これからなんですね。で私たちにとっても将来なんです。で地上に住む者たちで、世の初めから命の書に名を書き記されていない者は、その獣が昔はいたが今おらず、やがて現れるのを見て驚きます。驚いた、蘇ったように現れたからね。先ほど読んだ13章ですね、黙示録の。そこで全地は驚いて、その獣に従い、そして竜を拝んだとあります。で獣を拝まない者たちが、この剣で殺されると予言されてるんです。でなんで殺されるっていうことまで耐え忍んでね、拝まないのかって言ったら、その13章の8節にこう書いてあります。ほくられた子羊の命の書に、世の初めからその名を書き記されていない者は皆彼を拝むようになる。私たちの罪のために子羊のようにほくられ血潮を流された、このイエス様を主として告白し、証しを立てているからですね。ですから、ここ7年期の観覧の半ばなんですが、教会は地上にないんですけれども、でもですね、イエス様を告白すること、明かしすることがいかに大切かを思わされます。でその告白でさえですね、世の初めからって言ってるんですよ。世の初めですよ。ペテロのことを思い出してください。ペテロね、 イエス様の言葉もろ当てはまることやっちゃったんですよ。イエス様言ったでしょ、人の前で私を知らないって言ったら父の前でもその人知らないって言って、ペテロはもろ知らないって言ったんです、3度も。あっちゃー、ペテロはもうダメだね、知らないって言われちゃうね。でそれでヨナ書とかね、今まで学んだね、憐れみ深い神の思い直す神、これ思い出してください。ですか、神は百事定義な方じゃないです。ペテロ悔い改めました。でイエス様、私を愛するか、これ以上に、このこと以上にって、まあそのこと、このことっていうのがね、日本語ではこの人たち以上ってなってるんですけど、本当はこのことの以上にで、魚以上にって言ってるかもしれない、その目の前にあるね。でも私をアガペーしますかって3度聞いてるんですね。これ3度否定したから3度聞いているっても言われるんですよね、よくね。そうかもしれない。イエスも許してくださいました。でペテロのその、逆さ張り付けになって十字架で死んだっていうのが言い伝えなんですけれども、そこまでイエス様を告白することができた、その力というのは彼の力ではないです、選びの力なんです。世の初めから子羊の書に、命の書に名が記されているっていう選びの力です。だからこの前なりますの学びの中で、私はとっても、益になることですね、私自身もやっぱりあんまりこう強調しなかったっていうか、本当にとても恵まれましたけれども、あらゆる努力をしてって書いてあるんですよね。ね。で、信仰には徳を、徳には知識を、知識には自制を、自制には忍耐を、忍耐には経験を、経験には、なんだっけ、経験には兄弟愛を、兄弟愛には愛を、ね、付け加えなさいと。って言ってですね、で、これのことを起こっていればね、つまずくことなんてありえませんって、こう言って、そして、この、選ばれたことと召されたことを確かなものにしていきなさいと、熱心になって、ね、でこのように私がどれだけ愛されて選ばれているか、このことを知って、その選びの中にあるから、神から道からが与えられている、もうその道からの栄光と徳に関わるものは全部この神から与えられているから、しっかりとそこに励んでいきなさいと言ってるわけですよね。で、9節です。ここに知恵の心があります。7つの頭とは、この女が座っている7つの頭で、山で、7人の王たちのことです。5人はすでに倒れたが、1人は今おり、他の1人はまだ来ていません。しかし彼が来れば、しばらくの間、とどまるはずです。まあ、それで、ここら辺からですね、先ほどお渡しした大陰譜の秘技のね、このチャートですね、絵を見ながらね、お聞きになったらいいかと思います。ここが知恵が必要だと言ってました。7つの山だと言ってんですね、7人の王だと。この山っていうのは、この王とか権威とか力とかっていうのをですね、この聖書でよく表します。私たちね、読んでるでしょ、今、予言書の中で、山がこう動きとかですね、山が溶けとかですね、この三箇所のね。で、これはもちろんこの、終わりの日にはですね、再臨される時にイエスもその通り行われるわけですけれども、あとは比喩的っていうか、その、背後にはこの、今まで安定していても絶対動かないっていうものがですね、秩序っていうのがガーッと動いていくっていうのをこれ表してるわけですよね。で、ここでは、7人の王だって言うんです。で、この7人の王は一体何なんだと。でもいろんな解釈があります。で、7つの山だとこう言わ、よくね、これローマ史に7つの山があるってこうよく言われるんですが、先ほど黙示録の13章で獅子、あとなんだっけ、ヒョウとかね、クマとかね、あったでしょ。あの姿をしているってことは必ずしもローマに当てはまらないんですよね。ローマだけじゃないんですね。ではなくて、世の権力者、つまり世の初めの頃から働いている不法の秘密に関わることで、ヨハネの時代はローマなんですけれども、その前に5つですね、の国が倒れているっていうのは、ということなんですね。そして聖書に出てくる、とても大事、この信仰者にとって、人間にとって、 神から離れ、神なしで生きるこの高ぶり、力というものが、このサタンとの戦いの中で出てくるわけですけれども、でそこで歴史的にも有名な国ですね。で、実際に霊的にも、この信仰によって歩む者たちに、つまずきを起こす国々がありました。まずエジプトです。創世記の10章の、によりますと、ノアによって呪われたハムの子でミツライムっていうのがあるんですね。で、このエジプト旅行行くとですね、本当にこのミツライムっていう言葉よく出てきます。ミスルっていうんだけどね。なんか英語っぽく言うと。でそれがよく言うの、こうホテルとかでなんか、なんだかホテルミスルとかなんか、ミツライムとかあるんです。古代名ですね。エジプトの。で、その他の息子に、このハムの他の息子にニムロデがいるんですね。で、アブラハムが約束の地に旅した時に飢饉が起こって、エジプトに下ったんですよ。ね。約束の地から離れるように、この、させていくような誘惑を持っている豊かな、肥沃な地だったんです。で、そこで、まあ、とんでもハップなことが起こりまして、ハーレムの中にサラが入れられそうになった。まあ、それは神が守ってくださったけれども、ハガイという女奴隷を、そこでもらってですね。で、そしてハガイとアブラハムの間にできたのがイシュマエルで、兄弟に敵対するものとなっていたと。いう、話になっているわけですよね。で、それ以来、エジプトに下るということが、まあ、禁句っていうか、タブーっていうよりも、やっちゃいけないっていうね、この禁、なんちゅうかな、こっちは行っちゃいけないよって言ってるけど、やっぱり誰か行っちゃうんだよね。ちょっと、時代が減ると行っちゃうんだよね。だから、エレミア書もそうでしょ。エレミア書も、バビロンによって破壊されて、これで神の怒りが満足したって、神がおっしゃってるにもかかわらずですよ。捉え移されていく方に慰めがあるっていうことを神が何度もエレミアに話したのにもかかわらず、わずかに残っている民がですよ。エジプトに逃げちゃったんですよね。で、このような形でエジプトというのは、この世を表している。で、そのエジプトで奴隷状態になって話戻っちゃうと、そこから神が贖い出してくださったわけなんです。で、これが一つ目。で、二つ目が、さっき言ったこのニネベとかアシュルとかですね、このニムロデが建てた町々。で、これがアッシリア帝国の母体になります。ですね。アッシリア帝国が出てきて、イスラエルを、北の部分をもうごっそりと、捉え移していき、そしてユダの町々をも残虐な形で、潰していったわけなんです。で次にバビロンですよね、もちろん。でその後でメディアペルシャです。帰還したのはいいものの、やはり奴隷状態というか、この独立はしていません。でギリシャがあります。でギリシャにもちろんユダヤ人への迫害が起こりました。でしかし倒れました。倒れたんですね。神の民って本当にすごいと思いませんか。私たちは倒れないんです。でもさ、恵みによって倒れないんです。憐れみによって倒れないんです。選びによって倒れないんです。私たちがすごいからじゃないんですよね。でも彼らは倒れました。で、今はいるっていうんですね、一人。書いてあるでしょ？ 5 人は倒れたから、今は一人いると。これがローマですよ、ローマ。で、他の一人はまだ来てないっていうんです。で、これが、ダニエル書の2章とか、または7章に出てくる、2章だったら、泥と鉄が混じり合っている状態で、足の指は普通何本ありますか、両足で。10本ですね。だけどもなんかどっかだっけな、サムエル記の第2だったっけな、忘れちゃったけども、なんか、片方の足に6本ずつ、6本あるのかな、忘れちゃったけども。ね、そういう人もいるかもしれませんけども、10本ですよね。そして7章を見ますと、10本の角があるわけですけれども、そういう、この、粘土と鉄が混じり合ってるんだけど、しっかりくっつくことはないと。鉄のような強さはないと、ドロドロになっているところが書かれているわけなんです。で、これダニエル書で詳しくお話ししましたが、改めて話すとですね、本当にリアルなんですよ。このローマ帝国というのは、この実際に滅びました。 西ローマ帝国は西欧と言われるものですよね。東ローマ帝国は今の、このイスタンブールを拠点としていたわけですけれども、そこも、1400何年かに陥落したわけですね、イスラム勢力によって。しかしですね、第3のローマというのを私は今年去年ぐらいからかな、まだちゃんと読んでないんですけども、ローマじゃない、間違った、モスクワがですね、ロシアがですね、このことをずっと言っていて、彼らは自負しています。ロシア正教があります、あそこは。東ローマの、末裔であるというふうに彼らは考えて、そして西欧である西ローマの方は、このフランスであるとかドイツとかですね、皆ローマになぞらえて、それを象徴としてですね、やってるわけなんです。そして近代に入ってですよ。近代に入って、欧米列強と、その前に植民地時代がありましたよね。世界をめちゃくちゃにしていくですね。そういう時代に入っていったわけなんです。日本は結構ボコボコに言われますけれども、世界にし、なんかね、アジア諸国にどんどん侵略してね、なんか、負けちゃったからね、ボコボコ言われるんだけどね、欧米列強もすごいことやってんですよ。ね。ものすごいひどいことしてるわけですよ。で、戦争終わりました。ロシアに共産主義革命が起こったわけですよ。ソ連ね。で、あそこもすごい。何人死んだか。スターリンの支配下で。ですね。で、あれも崩壊しました。おお、よかった、鉄の革命崩壊したとかって言ったら、今どうでしょうか。プーチンがいます。ロシアはいつもツァーっていう言葉がありますけど、それカイザルの意味です。その強い指導者ですね。今、本当に嫌な世の中になってます。トルコは、スルタンって言ってですね、オスマントルコの世界帝国的な、ね、オスマントルコを復興させようという野心を抱いてますね。ロシアはそうです。ツァーですね。で、こういう形で、今でもぐにょぐにょぐにょぐにょあるわけです。で、もう一つの特徴は、この連合を作っていくんです。その欧米列強が始まって、そして第一次世界大戦が起こるでしょ。で、それから国際連盟がありました。ですね。で、国際連盟、日本脱退しましたけれども、でも、あれでいろいろぐる、あの、この、お互いにくっついたり離れたりして、そして戦っていくわけですよね。世界大戦が起こるわけなんです。で、その第二次世界大戦が起こって、その後で、今は何ですか？今にまで続いているもの、何ですか？国際連合でしょう。国際連合が今にまで続いている。でも、これも魑魅魍魎としてるんですよ、その中身を見るとね。もう本当にとんでもな、ことも起こります。いいこともたくさんしてますけれども。そういう形でね、今、もう生々しい、なんていうのかな、やっぱり、この飢えている盲導犬のね、この戦いみたいなね、ゲームみたいなね、で、盲導犬って、いわゆる、犬がね、もう、凶暴に、獰猛犬、獰猛犬、獰猛な犬、間違った。
ピッと目が見えな
あ、
く
そう
て
かさ、そうだよ、そうだよ、盲導犬はそうだ、それはいい犬です
獰
よ、
猛な犬でしょ。
獰猛な犬です。録音されてしまいましたか、皆さんの声が。獰猛な犬がね、食い合ってるみたいなもんですよ、今ね。で、こういう状況であります。で、これからですよ。どんどんそういう経済圏であるとか、あとはこの軍事的なものもそうですけれども、この覇権、は、あの、その、一国じゃなくて、このグループっていうか、そういう、いくつかに分かれてですね、結局、10の連合体ができてくるというのが、これから想像できることです、これからね。今でも一番はっきりしているのは、まさにローマのその元手であるヨーロッパ連合ですね。ヨーロッパ連合、EU ですね、が、あるわけなんです。この前見ました。EU って本当に不気味だなっていつも思ってます。ヨーロッパにいたらそんなことをね、でっかい声で言えないかもしれないんですけども。やっぱりブルッセルだったっけな、忘れた、とかね、あとフランスにあるね、この EU の建物はバベルの塔みたいに作られてるし、 そしてその、前の方のね、銅像がさ、女の獣の上に乗っている女があるし、コインも、ユーロのコインも、この獣の上に乗っかってる女があるし、ついでにバチカンにもそういう絵があるっていう噂があってね。噂なんですね。なんでかというと、調べてもなんかね、出てこないんですけど、バチカンに海外であるっていうんですけどね。なんだよ、それって思いますよね。で、これからそういうふうになっていく。で、まだ出てきてないんですよ。ですか？で、11節です。また、昔はいたが今はいない獣について言えば、彼は8番目でもありますが、先の7人のうちの1人です。ついに彼は、そして彼はついに滅びます。で、ここが厄介ですか？これは表を見ながらだったら分かりやすいと思います。昔いたがっていうのはこのアンティオコス・エピファネスですね。で、今はいない。で、これから出てくるわけですよ。これが反キリストの余計だと。で、先の7人のうちの1人なんだけれども、8番目でもあるっていうんですね。で、あとで出てくるこの復興ローマですね。で、10に分かれると。これ、十の角っていうのは、これ十、あの、十人の王だって書いてます。これちょっと読むと。ね。一人なんですよ。一人っていうか、十の王のうちに、間に出てくるんですね。このダニエル書の7章を見るとね。そして三人の王を倒すんですけども、復興ローマの中に、その支配者の一人としているわけなんですよ。ですか。この、代表してる人のね、一人の中にいるわけですよ。で、そしてその次にですか、その残りの王たちが彼に権威を、自分たちの権威を委譲するんです。この移すんです。はい、あげるよって言うんです。十の連合体になってるんですね、世界がね。で、そこでその一つっていうか、その獣が仕切ってたんだけれども、もう他の人たちももうあなたに持っていくよというふうに言うわけなんですよ。で、今度は世界政府で彼だけが絶対権力者なんですね。世界総統です。という流れになって第8の王国になるわけです。これがザ・獣の国なんですよ。黙示録の13章なんです。そこではもうぐにゃぐにゃになってないんですよ。粘土のね、鉄とか。で、この時には実は、この後で出てくるんですけど、この獣が、あと十二の王、あとその王たちが、大陰謀をね、滅ぼすんですね。殺すんですね。だから宗教体がなくなります。というか、なくなるっていうよりも、政治的な権威力を持っている獣が自分が神だって言っちゃうんですよ。新しい宗教を作るわけです。で、これが、第8の王国なんですね。で、13章の中に偽預言者、もう一頭の獣が出てきて、そして彼が印と不思議を行って、獣を拝ませるように仕向けて、そしてこの獣が、聖女の中に、このようにいて像ですね、作ってですね、物まで言わせるようにすると。で、拝まないものを殺すというふうになっているわけです。で、イエス様もパウロもこの話をしたんですよ。だからここは驚かないでください。このね、御使いがヨハネに言ったようにね、この話聞いてキリスト教会でどれだけの人が驚かないで、そうだよねって言えるかどうか。イエス様が言いました。それゆえ、預言者ダニエルによって語られた、荒らす忌むべきもの、憎むべきものが聖なるところに立つのを見たならば、読者はよく読み取るように、その時はユダヤにいる人々は山へ逃げなさい。有名ですね、これ。マタイの24章の15節、16節です。で、次、第2テサロニケの2章、3節と4節です。誰にもどのようにも騙されないようにしなさい。まず、なぜならまず廃墟が起こり、不法の人、すなわち滅びの子が現れなければ死の日は来ないからです。彼は全て神と呼ばれるもの、また礼拝されるものに反抗し、その上に自分を高く上げ、 神の宮の中に座を設け、自分こそ神であると宣言しますと。はっきり言ってるでしょ。で、もうさっき読んだかな。ダニエル書の11章でね、この突然こう、極端になるっていうか表現がね。で、そこにもう神の神に、あらゆるものの上に自分が立って、もう神というものを神認めないと。自分が神となると。いうことを書いてありましたけれども、まさにそうなると。でも、ポイントはですね、ここまで詳しく話しましたが、で、クリスチャンでさえ、ここで終わっちゃうんですよね。でも、どこ読んでもこの反キリストについての話っていうのは、ポイントは、そして彼はついには滅びますっていう言葉です。ここなんですね。ここがポイントなんです。荒らす憎むべきものは、何度も何度も、滅びが定められているよと。一時、二時、半時だって書いてますけど、一時、二時、半時もあるじゃなくて、一時、二時、半時じゃないよって言ってるんです。簡単に言うと。それが過ぎるまで忍耐しなさいって言ってるんですね。だから、テサロニケ第2の2章でも8節に、その時になると不法の人が現れますが、主は御口の息をもって彼を殺し、来臨の輝きをもって滅ぼしてしまわれますと。で、これをずっと私たちしばらくこの頃は、小予言書の中で学んでます。ナホム書、ニネベ、アッシリア、復讐をしてくださいます、神様は。ハバクク書、なんでバビロンを使ってユダを裁くんですか？バビロンの悪はどうなるんですか？バビロンも過ぎ去ります。滅ぼされます。終着点は必ず完全に滅ぼされる。だから悪の勢力というのは通過点にしか過ぎない。終着点はもう滅んでいます。ついに彼は滅びます。ここですね。で、12節。あなた方見た10の角は10人の王たちで、彼らはまだ国を受けてはいませんが、獣とともにひとときだけ王の権威を受けます。この者どもは心を一つにしており、自分たちの力と権威とをその獣に与えます。7つの頭っていうのは時系列的です。歴史的なんですね。こう順番でエジプト、次にアッシリア、バビロン、ペルシャ、ギリシャ、ローマでしょ。で、復興ローマですよね。で、あとは反キリストの獣の国ですけども、ここではこの10本の角っていうのが12の王だっていうのは、これは復興ローマ7つ目の方ですね。7つ目のこの、頭のところから、これ8番目、すべての秩序を覆す反キリストの国、これまでの地図がもう全部ひっくり返って、この時と法則を変えるってね、書いてある通りに、この、どこだっけ、ダニエル書7章に。それに移行する話がここに書いてあるんですよ。権威を与えると。自発的に権威を移行しています。心を一つにしてやってるんですね。彼らは後に、この後に、この、大陰謀を滅ぼすんですけれども、そして、神とキリストに対して一斉に心を一つにして反抗して戦いを挑むんです。心を一つにしてって言うと、おー、一致してる、すごいって思うじゃないですか。でもこれ悪魔の一致だね。一致が全ていいことじゃないです。ピラトとヘロデで一致したんですよ。いつ？いつですか？そう。有罪判決にすべくするときに、いつもは敵対してるのに、そこで思惑があっちゃって、一つになったんですよね。で、イエス様が、私は分裂をもたらすために地上に来たってことを話されました。ルカによる福音書の12章の49節からですけれども、ちょっとお読みしますね。53節もちょっと長いですけども、お読みします。私が来たのは地に火を投げ込むためです。だからその火が燃えていたらとどんなに願っていることでしょう。しかし私には受けるバプテスマがあります。それが 成し遂げられるまではどんなに苦しむことでしょう。あなた方は地に平和を与えるために私が来たと思っているんですか。そうではありません。あなた方に言いますが、むしろ分裂です。今から一家五人は三人が二人に、二人が三人に対抗して別れるようになります。父は息子に、息子は父に対抗し、母は娘に、娘は母に対抗し、姑は嫁に、嫁は姑に対抗して別れるようになります。主が来られたのが聖霊による日、清めの日が来るためであって、そしてイエス様がバプテスマ、このねバプテスマがあるって言ってるけど、これは十字架の苦しみのバプテスマですね。そして、十字架によって人々が聖なるものを清められていくと。だから十字架のつまずきがあるんです。家族でさえ分裂してしまうわけなんですよね。例えば北朝鮮、はっきりしてます。誰かが信仰を持てば家族が密告するんですよ。なぜか全員の家族はね、一人クリスチャンが見つかれば全員が強制収容所だからです。このように十字架によってですね、本当の一致というのは十字架によって心が新たにされていくと、されていくところから生まれてくる一致ですね。で、14節です。この者どもは子羊と戦いますが、子羊は彼らに打ち勝ちます。なぜならば子羊は主の主、王の王、ごめんなさいね、主の主、王の、ちょっと待ってね、これページが、王の王だからです。また彼と共にいる者たちは召された者、選ばれた者、忠実な者だからです。獣が、この獣の国ですね、王たちが獣を筆頭にして一つになっている。で、神とキリストに対して戦いを挑みます。詩編の2編の1節から3節、なぜ国々は騒ぎ立ち、国民は虚しく潰くのか。昨日王たちは立ち構え、治める者たちは愛ともに集まり、主と主に油注がれて、これはメシアですね、とに逆らう。さあ彼らの活性を打ち砕き、彼らの綱を解き捨てようと。で、19章の後半にこの光景が示されています。イエス様が白い馬に乗ってこられ、口から出る剣によって彼らに打ち勝たれます。王の王、主の主として来られると書いてあります。彼がいかに愚かか、本当に思いますね。これまでの帝国の王、バビロン、ローマ、全てがですね、自分たちを王の王、主の主だと考えてました。しかし子羊と呼ばれる方がこの輝かしい栄光と力によって彼らを滅ぼされるんですね。子羊がですよ。変ですよね、子羊が。しかも子羊と呼ばれて馬に乗ってるとかね、わけわかんないですよね。これはもちろん十字架っていうのは世界の王たちを滅ぼすことの力があるんだってことです。十字架のあの弱さに、あの神の子であったらばここから降りてみるが良いと言って、でもイエス様は降りなかった。そこに世界をひっくり返す、神の国に仕立てる力があるわけなんですね。人を救う力があるわけです。で、一緒に帰ってくる者たちがいます。で、聖書を通じてこの主が来られる時に生徒たちも来るっていうのを書いてあるんですね。ゼカリア書の14章の5節に、私たちの神主が来られる、すべての生徒たちも主と共に来るとあります。で、これテサロニケ人への手紙ではこう結構強調されていましてですね、第一テサロニケの3章の13節に、私たちの主イエスがご自分のすべての生徒ともに再び来られるとき、私たちの父なる神の御前で清く責められるところのないものとしてくださいますようにってね、これすべての生徒ともに再び来られるっていうのが強調されています。で、ここ、バプテスマね、水のバプテスマを私たちが受けるときに、それは何を意味していましたか。イエス・キリストの皆によるバプテスマっていうのは、イエス・キリストの十字架と墓と埋葬とよみがえりにつくバプテスマでしょ。水の中入ったじゃないですか、ドボンと。あれ墓ですよ、ね、古い人が死んで、そして新しい人になってよみがえったと。で、イエス様はよみがえられた後に天に昇られました。神の右の座に着かれました。私たちも同じように天に引き上げられて栄光の姿に変えられて、そしてキリストの座が、キリストにあって与えられる座が与えられるわけなんです。そしてキリストが地上に戻って来られる栄光の姿を持って、 そして私たちも同じように栄光の輝き、栄光の姿を持って共に戻ってくるんだという、キリストに結ばれたものというのがここまでの恵みがあるわけなんですね。共に統治するという言葉があります。このローマのね、8章ですね、17節にね、共同相続人だと。あとは黙示録にもたくさん書いてますよね。で、この共に戻ってくるっていうところで、このコロサイ書の3章の4節にこう書いてます。私たちの命であるキリストが現れるとき、そのときあなた方もキリストと共に栄光のうちに現れます。そしてこれで大きな励ましがあります。彼と共にいる者たちは召された者、選ばれた者、忠実なものです。先ほども強調しました、あなた方が召されていること、選ばれていることを確かにしなさいって言ってたでしょ。何度も何度もこれが使われています。選ばれました、召されました、ゆえに私たちは忠実なものとさせられています。このもちろんだから、このあらゆる努力をしてって書いてあるように、自動的にそうなるのではありません。しかしもうすでに選ばれ召されている中で、熱心に、そこで、努めていくことによって、本当にますます自分が選ばれたものなんだ、召されたものなんだ、そして忠実なものだということが明らかにされていく。本当にすごいことじゃないですか。私たちがどんなに自分はダメな人間だと思っても、もう本当にダメだ、欠陥だ、どうしようもない、変えられないと思っても、いや、神様は否定されます。私がお前を選んだんだ、お前を召したんだ、お前は忠実なものとなるんだ、それだけの力を与え、召しを与え、その道を与えてくださり、そしてキリストの似姿へと、責められたことのないものへと変えてくださいます。聖霊の力が与えられています。だから私たちは最後の日まで、初めに与えられた確信を捨てることなく、励まし合って、罪の惑わしから、この惑わされることなく、心を固くなにせずですね、走っていく必要があるわけですよね。15節、御使いはまた私に言った、あなたが見た水、すなわち陰符が座っているところは、諸々の民族、群衆、国民、国王です。この大陰符の秘義ですね。これからさっきも、今までは獣ですよ、次大陰符です。大水の上に座っていたと、これいい説に書いてますね、17章ので、諸々の民族、群衆、国民、国王です。で、これがアブラハムに与えられた約束です。全ての国民に対してってあるように、福音というのは全ての民族、群衆、国王、国民、国王に行き渡るんですけれども、バビロンも同じようにですね、この偽の、なんていうかな、福音って言ったらいいかな、諸々の民族、福音、国民、国王に広がっているんですね。で、これが本当にバビローンっていうのがあるんですね。私たち空気のようになってしまってるんですけれども、福音に目覚めるとですね、この衝突があるっていうことがよくわかります。今日面白い投稿を見ましたね、Facebook で。ムスリム伝道の経験者、日本人の方ですよ。で、今、日本人の若者、学生にね、伝道しているそうです。で、こう書いてありました。あなたたちは、あなたは、偶像を拝んでると。この宗教を持ってるってこう言うんです。いや、私無宗教ですとこう否定するんですよ。ね、当然。で、こう言います。彼はムスリムと自分、日本の就活で学生に対して話してるよね。で、共通性を指摘します。敬虔なムスリムの方々は、定時に礼拝を捧げ、断食をしますが、彼の説明によれば、それは神様により受け入れられるようにするため、なんですね。で、このことは学生たちが会社に受けられるように就活に必死になるのに似ているわけです。日本では断食で命を落とすムスリムの人たちを信じられないと言いますが、海外では日本の過労死や就活の失敗で命を絶つ学生を信じられないと評価します。そこで学生たちは自分たちが社会や世間という偶像から拒絶されることを恐れ、受け入れられることを命を懸けていることが気がつきます。まさに需要と排除の神からの需要を求めて生きる自分自身を発見するんです。非常にイスラム教徒に似てると。その信教と。イスラム教というとなんかってね、うわーってなるけど、実は偶像があってシステムがあるんですよ。就活という。 でもそれが染み込んでいる。この偶像礼拝染み込んでいる。同じように今はその就活だけを話しましたけれども、いろんなあらゆるところで私たちにそのようにがんじがらめにしているものがあって、で、福音に目覚めるときにそれに、あれってなる。神の愛に目覚めるときに。そして18章では、これが密接に経済活動とか巨大な富が動く体制っていうのがこう明らかにされていくんですね。で、16節。あなたが見たジッポの角とあの獣とは、その陰謀を憎み、彼女を荒廃させ裸にし、その肉を食い、彼女を火で焼き尽くすようになります。獣という権力者でさえ、この女の下にいました。で、女は、女の中で権力者は生きていたわけですね。この宗教と富、政治って密着してんですね。残念ながら日本でもそうです。今回の衆院選で、まあ言っていいですね。私は公明党には入れませんとかね。あとは幸福の科学は入れませんって言ってもですね。いや、実はね、ネットで、こういう、宗教やカルトを詳しく調査している、サイトがあります。で、そこに、立候補して出てきた政治家の300人ぐらいかな、何らかのオカルト宗教かカルトとつながりがあることを具体的に書いてました。で、自民党議員はもちろんのこと、他の政党も共産党以外はほぼ全てが宗教団体、しかもオカルチックな、カルチックなその宗教団体との関係を持っています。まあ共産党も無神論という巨大な疑似宗教ですけれども、これ古今東西共通した課題です。共通した課題です。宗教と金と政治です。で、私たちキリスト者は目を覚ましている必要があります。目に見えるもの流行、これがキリスト教会の中でも大きな、なんていうかな、声としてね、こうなんか行き渡っているものとかですね、そういう影響力のある流れっていうのを安易に従ってはいけないということですね。キリスト者の生活は御箇所に書いてある神が要求されていることは何か、ただなんだっけ、憐れみを愛してね、へりくだって歩、なんだっけ、いやだ、ちょっとちゃんと言えない、ただ抗議を行い、誠実を愛し、へりくだってあなたの神と共に歩むことではないかですね。むしろ小さい声のところに神の本当の声があるわけですよね。で、これが終わりの日にはますます勢いが激しくなって一つにされていきます。で、こうした甘い汁を吸っている金の杯を持って巨大な富を王たちから得ている女っていうのはついに憎まれます。だって自分たちが利用してたら憎まれて最後滅びますよ。で、これがその不貧困とね、このなぞらえられているっていうのは本当にわかりやすくて、人の情欲っていうのはそうでしょう。で、一度関係を持ったら、肉体の関係を持ったら激しい憎しみになるでしょう。ダビデの息子アムノンが腹違いの妹タマルに恋して無理やり寝たんですけど、その直後にその愛していた愛よりも激しく憎んだと、あるでしょう。まあ、そういう関係ですよ。だから私たちが福音にある力ではなく、政治的な力とか人間的な力とか金銭に力により頼むと、必ず世の中から干されます。世にか、そのなんていうかな、世から捨てられてしまいます。それは神が御言葉の成就する時まで、神の御心を行う思いを彼らの心に起こさせ、彼らが心を一つにしてその支配権を獣に与えるようにされたからです。で、ここ神様の深い御心がありますね。これハバクク書ちょうど一昨日学びましたから、よくわかる話です。バビロンは本当に暴虐ですが、しかし神はユダを裁くためにそれをも御心として、お使いになった、バビロンを。それと同じことをここで彼は、神様は、イエス様は行っておられるわけですね。神様がこの獣を、またこの王たちを 滅ぼしますよ。先ほど出てきたように、戦ってって書いてあるでしょ。子羊は王ね、打ち勝つって書いてあるでしょ。けれども、そのように悪を行っている勢力ですよ。しかし、彼らをも用いて、このバビロンですね、これを滅ぼすというのは神の御心ですから、それを行っていくと。利用したら利用するし、人々、特に生徒たちに血を流すようなことをしたら、自分たちがこの血を流されるっていうか、滅んでいく。自分がした報いを受けていくわけなんです。彼らは、この一致してですね、心一つにしてって書いてあるでしょ。大陰符を憎しんでるってことで一致してたんです。うざったい存在になってるわけですよね。だからさっきの権威を移譲するっていうね、このおそらくバビロンに関わってるかな。このもう宗教のことでもう厄介だから、もうあなたで一つにしましょうよっていう感じじゃないですか、多分。この獣ね、一つにしましょうよっつって、もうそれも政教一致ってやつですね。で18節、あなたが見たあの女は地上の王たちを支配する大きな都のことです。でここではっきりと、これ秘儀についてね、地上の王たちを支配する大きな都と。昔はネブカデネザルのバビロン、国々を征服した後に君臨した都があり、そしてヨハネが生きている時はローマですね、国々を征服した地上の王たちを支配するこの大きな都として、そして終わりの日にそれ顕著に出てくると。この世界に影響も力を持つ都なんですね。でこの都はどこなのかっていうのはね、で、これはプロテスタントの伝統に基づけば、伝統っていうのはその、この長く続く解釈に基づけばバチカンです。でもなぜかって言ったらやっぱり大敗してましたね、当時ね、ルーテルね。あ、そうですよ、今日かな昨日かな、あれですよ、500周年ですよ、あの95箇条のね。で、ただね、バチカンだけに留めておいていいものなのかっていうのは思います。バビロンが文字通りイラクの南部のところに出現するという見方もありますけれども、私ね、正直このどこかっていうのがわからない。このバチカンとかって言ってもですね、ここでね、カトリックの顔を見るだけでね、もうインパとかね、こうなってないように気をつけてくださいね。ね、こうやって教えられたからね、もうあなたたちインプよとかね、ダメですよ、そういうふうに思っちゃね。本当にことは複雑で、でね、こう逆にね、なんで今話してるかっていうとね、エホバの証人がそれやってるんですよ。ね、このバチカンがこうだって言って、そして今度はプロテスタントも結局そうでしょうって話して、三位一体っていうのはこれはバビロンだと、ね、こういうふうに持ってくるわけでしょ。お前こそがいたんだろうって話でしょ。だからカトリックが受け継いでいるもの、この聖書だってカトリックがこの編集して、そしてこれが聖典だって定めて、イエス様が神の御子であると、これもこのカトリックの教父たちが、カトリックですよ、全部。だから、全部を否定して、このバビロンダメだとかって話じゃないです。それよりももっと霊的な存在です、霊的。いろんなものになんかこう、なんか染み込んじゃってるっていう。私たちね、あ、空気はね、このバイキンがあるから、ノロウイルスがあるからダメ。だから空気吸わないとか言ってたら死んじゃうでしょ。でも予防するじゃないですか。どうやって私予防できるか。っていうのはこうやって御言葉によってですよね。その霊的なバビロンを知る必要がある。でこのバビロンがあって、そしてこのね、面白いのは最後の最後のところにバビロン持ってくるんですよ、神様はね。このイエス様はこのガチャーンとね、そしてイエス様戻ってこられるっていう話にこうバーンと来るわけですよね。でイエス様戻ってこられて千年間のこう統治が行われて千年王国ですけれども、そしてその後で天から降りてくるのが何ですか？エルサレム、都なんです。二つの都を比較して対比してるんですよね。私たちはどっちに属しているのかつって、エルサレムなんだよって話なんです。で私は礼拝をするって何か、天のエルサレムにいるんだってことを確認する作業ですね、御霊によって。私たちはここにはいない、天のエルサレムなんだ、どっちにいるんだ、どっちの都なんだ。まあ実際に今のエルサレム行ってもね、本当感動しますよね。ソロの墓行くとですね、いろんな言語でアメージングレースみたいなの聞こえてくるわけですよ。でそこで気づくんですよね、私たちね、アメリカの影響ばっかり受けてるって、アメリカの宗教だと思っちゃってるんですよね、この教会へいると。 だけどあそこに行くとね、もう黒人のね、兄弟たちがね、あそこの、なんだっけか、ベテスダの池でさ、わずかに残ってる遺跡のずっと奥にね、これね、まだ水残ってんだよね。でね、これ、シャツ着ながらね、ワイシャツ着ながら入っていっちゃうんだよね。すごいよね。やっぱバプテスマの着方も大胆だよね。こっちは一生懸命用意するじゃん、水着着てさ。もう気にしないんだよね。でもね、そういう兄弟たちってね、あとアジアからもたくさん来るしね。で、同じ白人でもさ、ドイツ語が聞こえてきたりなんかいろいろするわけですよ。で、そこで思う。本当にエルサレムってこういうところだ。まあ、イエスさん戻ってこられたらそうなるし。そして天からのエルサレムだ。で、このことを本当に私たち思って、私たちは本当にこの天の故郷があるんで、この地上には旅人なんだっていうね、同じね、アブラハム、イサク、ヤコブと同じ信仰で生きていくんだよ。で、迫害もあるよっていうことです。バビロンがあるんだから。血を流すっていう文字通りもあるかもしれないけど、そこまでいかなくても、この分裂があったり、分裂っていうのはその肉のつながりをこう切られていくとかですね。ということですね。お祈りします。愛する天のお父様、ありがとうございました。本当にこのような、この選び、また召し、そして忠実なものと言ってくださる、そしてイエス様と共にこの姿に戻られ、この大きな恵みを本当にありがとうございます。どうしようもない罪人の頭でありますけれども、恵みによって忠実なものとせしめてくださったことを本当に覚えて感謝いたします。本当に主よ、だから自分を責めるサタンがいますけれども、本当に主よ、あなたはそう捉えてくださったのですから、熱心になって自分を変えていくっていうか、聖霊の力によって変えていく、この歩みをまた慰ましてくださいますようお願いいたします。イエス様の皆によってお祈りします。アーメン。
ああね。